それではコヘレトの言葉の第3回目になります。3つの時計ってことでお話をしておりますけれども、今日も3つの時計の中から天、地、読み、天、地、読み、3つの時計括弧しまして天、地、読み、括弧としてお話をしていきたいと思います。それでは最初にお読みいたします。3章の16節からおしまいまでお読みします。コヘレトの言葉3章の16節以下。太陽のもと、さらに私は見た。裁きの座に悪が、正義の座に悪があるのを。私はこうつぶやいた。正義を行う人も悪人も神は裁かれる。すべての出来事、すべての行為には定められた時がある。人の子らに関しては、私はこうつぶやいた。神が人間を試されるのは、人間も動物に過ぎないということを見極めさせるためだと。人間に望むことは動物にも望み、これも死に、あれも死ぬ。同じ霊を持っているに過ぎず、人間は動物に何ら勝るところはない。すべては虚しく、すべては一つのところに行く。すべては塵からなった。すべては塵に帰る。人間の霊は上に上り、動物の霊は地の下に下ると誰が言えよう。人間にとって最も幸福なのは、自分の技によって楽しみを得ることだと私は悟った。それが人間にふさわしい分である。死後どうなるかを誰が見せてくれよう。お祈りします。天父様、今日もあなたがコヘレトの言葉を通し、伝道者の言葉を通して、私たちに語ってくださいますことを感謝いたします。ありがとうございます。私たち人間として生きておりますけれども、自分が何者なのかわかりません。どこに行くのか、どこから来たのか、今何をすべきか、それらのこともわかりません。しかしよ、あなたは私たちに聖書を与えてくださいました。また多くの先人たちを与えてくださいました。何よりも、イエス・キリストを私たちのところに見える形で人として与えてくださって、イエス様を通して私たちに語り、また弟子たちを通して語ってくださいますことを心から感謝いたします。今日もまたあなたが、聖霊なる神様が、イエス様ご自身が一人一人に語ってくださいますようにお願いいたします。この主の口を清めてあなたの器としてください。はじめにイエス・キリストのお名前を通して、お祈りいたします。アーメン。コヘレトの言葉の3章の3回目、3つの時計という大きな題でお話をしております。今日は天、地、読み、この3つのことに分けてお話をしていきたいと思っております。第1回目は3つの時計、自分、世間、永遠ということでお話をしました。自分、世間、永遠の生き方についてでした。第2回目は3つの人生論ということでお話をしました。ヘレニズム的っていうのはオリンピックで代表されるように人間の可能性を求めてもっともっとこうなっていくっていう生き方。だから東洋的、これはこの逆転して下を見る。まあヘレニズム的っていうのはいつも上を見ようとしていく。東洋的っていうのはむしろ下を見ていく。人間の限界。可能性じゃなくて限界を見ていくことによってそこで満足していくということです。しかしもう一つあります。それは聖書的、永遠を見る。上じゃなくてもっと上の永遠。神を見ていくっていう生き方。これがありました。このようにして三つの人生論について話をしております。今日のところは天、地、読み。この三つにある程度分けてお話をしていくことをします。まず3章の11節に、神はすべてを時期にかなうように作り、また永遠を思う心を人に与えられると書いてます。永遠を思う心を神様は私に与えられました。すなわち、神様の子供となるように私たちは作られて、来たんですね。そうすると、これはイエス様を主と信じて生きるようにと私たちは作られているっていうことになります。そしてそのために すべての時、すべての出来事、すべてを考えるときに、ここに永遠というものを基準にして考えていかないと、私たちは単なる人間として生きるとするならば、動物と変わりなくなっていてしまいます。ですから、すべての時、すべてのことに、キリストを当てはめるっていうこと。キリストによって見るっていうこと。そうすると、私たちの人生の意味っていうのがよく分かってきます。学校からキリストを外してしまうときに、私たちの人生の意味も目的も分からなくなっていってしまいます。そこで、さらに伝道者は言います。日の下を見て。16節に、太陽のもと、さらに私は見た。太陽のもとっていうのは、まあ、日の下っていうか、この世界のことですけれども、人間のさらなる道、生き方、それを探しました。幸福がどこかにないだろうかと探していきました。一生懸命、この世界、私たちの目で見える世界、これを一生懸命見回したと書いてます。そして16節に、裁きの座に悪が、正義の座に悪があるの。この世界よーく見たときに分かったことは、裁きの座に悪があって、正義の座にこれも悪があるっていうんです。これどういったことでしょうか。裁きの不完全さ、裁判とか政治ということですね。日本は自由主義国家。自由主義っていうのは、ある面では三権分立っていうのが独立していること。これが、まず自由主義国家の大きな特徴ですね。まずは、立法。これは国会が法律を作っていきます。こうしちゃいけない。これはダメ。これはいいってこと。それから、行政。これは内閣ですよね。政府って言ってし。その、どういうふうにしてここのところをまとめて実行していくかっていうこと。3番目は司法。これは裁判ということになってきます。まず、真理。司法っていうのは本当は人間の正しい真理っていうのを私たちに示すべきところです。それから、行政っていうのはその真理に沿って正しくそれを守って行って実際に行っていくという場所でした。さらに、司法。これは法律が正しく施行されて、施行されているかどうかっていうことを、それを最後に判断、裁きっていう場所。ですから、立法、行政、司法、三権分立の中で私たちは置かれてきました。しかし、裁判は、法律によって行われるわけですけれども、この三つは果たして正しくこの行われているんだろうか。正しい状況になっているんだろうか。確かにこの三つのことを確立したってことは独裁者っていうかね、そういった独断的っていう、そういったものを防ぐっていう形においてはある程度相当役に立っております。でもこれが人間にとっての真理なんだろうか、正しい道なんだろうかっていうならば、それは理想的とはだいぶ違いますね。非常に不完全です。人の裁きは完全ではないし、正しい政治のも行われておりません。とりあえず、なぜ問題なのか。一番の最初の問題は何か。それがは、第一番目は、人が立法を作るってことです。人間が法律を作るってことになりますよね。だから、最初から甚だ不完全になること、決まってるんです。罪人による罪の判断。ですから、人間の内側に正しいっていうものがない。正しいものがない人間が、これが正しいっていうことを作っていく。これはおかしなことです。昔、私たち若い頃、免田栄さんの冤罪の事件っていうのがですね、あって、この無罪になったんです。それは一家4人が殺されたっていう熊本での起こった出来事だったんですけど、もうもちろん免田さんは亡くなってますよ。非常に興味を持って新聞を見たことがあります。そして彼は獄中を34年間生活しました。 それがやがて冤罪であるってことが分かって無罪になっていくんですね。それずっとこう調べてたときに最後に来たのは、彼を捕まえた刑事たち、司法の立場の人たちが自分の立場っていうのをすごく守ろうとしたっていうことが分かってきたんですね。自分たちはこうだって言ったからですね、これは絶対守っていかなきゃいけない。相手がどうであろうとってことで、いろいろ重ねてきたゆえに、このような刑が施行されてしまった。でも、これはいつの時代でも大小問わず繰り返されているところじゃないでしょうか。人の弱さ。裁判のところも間違ってしまう。行政も間違ってしまう。司法そのもののものがですね、不完全なものが作っていったわけです。人間自身が不完全であって、不十分なものが完全な静寂、善悪を決めて、それを守るとか行うということは、ほとんど無理なことなんですね。16節に、太陽のもと、さらに私は見た、正義の座、裁きの座に悪が、正義の座にも悪。要するに、正義を行うところ、また、それを判断するところも、これも違います。何をもって政治をする、多数決。確かに、独裁よりは、これはある程度は、歯止めがかかりますけれども。しかし、今度はこの多数を得るためには、お金が必要で、また、偽りの謙遜。あるいは利得の還元とか、そういったものがいつでも重なっていく。そうすると、さらに奥深くに物欲っていう人間の欲求がですね、いつでもこの隠された形で出てきてしまっております。民主主義。これは正しくない人間が一応中心となっていく。自己中心の集団よりはいいかもしれないですけれども、あまり変わらなくなってしまいます。主とされるのが人間になっては困ります。結局、力ある者が法律を作って、行って、そして判断していく。やはりこれも人間中心主義になっててしまいます。だから、コヘレトは、この太陽の下、さらに見ていけば、裁きの座に悪が、正義の座に悪が、こう見ることができました。18節に行きましょう。人の子らに関しては私はこうつぶやいた。神が人間を試されるのは人間に自分も動物に過ぎないということを見極めさせるためだと。人も獣も同じだっていうんですね、根本において。強い者が得をする。弱い者が虐げられる。弱肉強食。まさに動物の世界は弱肉強食ですけれども、人間の世界はどうなんだろうか。やはり弱肉強食。権力者。これが力を振るっていく。ロシアにしても中国にしても他のいくつかの国を見ていくと、強い者独裁者が自分の意のままに打っていくという現実を目の当たりにします。正しい義、公義、行い、正義、真理がない。自分の利益のために生きていっていく。そして私たちもまた、そういった独裁者が出たとしても、自分の利益のために合わせていく。これらのことが続けられております。人は神様の似姿に作られたはずです。ですから、似姿っていうことは、神様と交わり、お互いの心を理解し合って、御心をこの理解していく、して行っていく。すなわち、愛に生きるものとして、私たちは作られておりますけれども、動物とあまり変わらないようになっててしまっております。人は神様の姿に、形に、かたどって、形にかたどってと言われます。形っていうのは、これは内容を表します。永遠の命を持つものとして。形というと、それは外形を表しますね。神の形というと、父と御子、愛っていうものには、 シャーツ率の人格。そしてそれが互いに愛し合う、相手に与え合うっていう、これが神様の姿に作られております。神様の形、命に、神様の型、三位一体の神様の型、愛し合って生きるように、ここに私たちは作られたのに。でもそれをなかなかわからないですね。ですから人間が人間を裁き、また自分が自分がという世界が成り立ててしまっております。19節に、人間に望むことは動物にも望み、これも死にあれも死ぬ、同じ霊を持っているに過ぎず、人間は動物に何ら勝るところはない、すべては虚しくと書いています。人間に望むことは動物にも望み、また動物に望むことは人間にも望む。両方に必ず望んでいることは何でしょうか。それは死っていうことです。死ぬっていうことにおいて人間も動物も同じだっていうんです。賢いもの、愚か者、学者であっても無学なものであっても、またいろんなものを持っていようが持っていまい、富も貧者も人も獣もと言ってもいいんですけれども、必するところは死、死に向かっているんだ。ですから獣に対して優越感を持つ人間にどれだけいいところがあるんだろうか。だって結局は行くところが同じなんだから、となるとそう言えないとなりますね。私たちは神様に似せて、神の形にかたどって作られた、すべての被造物に勝るはずの人間でありますけれども、しかし与えられた命を人間は失ってしまったときに、神のこの命、永遠の命、人と獣はどこも違わなくなってしまうとコヘレトは私たちに語っております。むしろ動物の方が単純に生きられるかもしれませんね。それは肉体が死ぬっていうことにおいて、動物はそこで終わることができます。しかし人間は肉体の死をもって終わるんだろうか。終わらないんですよね。私たちはやっぱり永遠というものを思う思いを与えられているからですね、単なる肉体の死をもって自分自身の人生を閉じるっていうことはできなくなってしまう。待てよ、これでいいのか、これでいいのかって言って悩み苦しむ。じゃあ何が必要なんだ、どうしたらいいんだ。動物は今日食べれて今日安全であるならば、それで満足だと思うんです。でも人間はそれで満足することはできません。人間の死っていうものを見ていくことにしましょう。創世記の3章の19節、人間に望むことは動物にも望み、これも死ぬあれも死ぬ、同じ霊を持っているに過ぎず、人間は動物に何ら勝るところがあるだろうってこと、まあ、先ほど話しました。私たちは塵の塵で作られた、動物と同じように肉体を持って作られました。しかし塵は塵に帰ってしまう。ですから神から生まれたまんまの人間の姿は動物と変わらなくなってしまいます。人は土の塵で、確かに動物と同じように外が作られました。しかしその中に命の息を入れる、受け取る、その場所が神様によって最初から作られておったんですよね。神様の命の息を内側に入れて、神様と息の通う、火の通う、命の通う、そういった存在として私たちは作られて、これが人です。動物と一番違わなきゃならないこと、それは神様の命の息を受け取って生きる。動物にはそれは必要ない。ですから動物は肉体の死をもって終わることはできるけれども、人間は肉体の死をもっては終わらないんですね。ここに 人間の苦しみがあります。これが人と獣の違いです。人は塵で作られ、そこに神の命の息を吹き入れられて生きるものになった。どこで生きるの？神と共に生きるもの。ですから、神、そして人、そして獣、私たちは人として作られたけれども、それは神と共に生きるもの。獣になるんではないってことです。獣になってはなりません。人と獣の違い。人は塵で作られ、神の命の息を吹き入れられていく。人から神の子。単なる人ではない。そうじゃなくて、神の子として天に行く存在。獣っていうのは、塵で作られ、塵に帰っていく存在。塵で生きていく。肉体的な命。これが動物の命になってきます。そうすると、人の中から神の息の部分を失うと、人は獣と同じ存在になっていきます。それだけでは終わらないですね。命の息を失うと、動物と同じになっていくかというと、そうは人間はない。もう一つの先がある。まず、ライオンが他の動物を殺したら地獄に行くでしょうか？これ殺人ですよね。動物は行かないですね。人間が人を殺したらどこに行くでしょうか？これは地獄っていうところに行かなければならなくなります。では、動物は他者を殺しても地獄に行かない。人間は罪を犯すと地獄に行ってしまう。あれ？どうしてここが違うんだろうか？動物と人間どこが違うんでしょうか？それはですね、動物は自由意志を与えられていないんです。愛するっていうのはお互いの自由、自発的な意志、それのお互いに与え合うことによって、決断することによって、そこに愛っていう命、それが生まれてきます。しかし動物にはそれはないんですよね。だから死ねばおしまいで済む。でも人間は神様と共に、神様を信じて神と共に生きるように作られている。私たちがもし神様からの命を受け取らないで死んでしまうとするとき、もう一つ私たちが行かなければならないところがあります。俗に言うとこのゲヘネ、ハデスっていうその世界が神様で作られておりますから。ですから動物は死ねば終わり、人間は死んでその後どこに行くか。本当に天国にまっすぐ帰っていくのか、それとも獣と同じようにそっちに行くかっていうことを私たちは考えておかなければなりません。人の中から神の命の息の部分を失うと、人は獣と同じ存在になる以上に、獣と違って、それはもう一つの霊の極の世界。そこが私たち行かなきゃならないところであります。もちろん、イエス様は極にも下って福音を伝えられたっていう言葉もありますから、そこで全てが終わりになるわけではない。まあ、この考え方はいろんな牧師によって解釈で違ってきますけれども。さて、22節に行きましょうか。21節もお読みします。人間の霊は上に上り、動物の霊は地の下に下ると誰が言えよう。人間は死んだら天国に行く。動物は行くことはできないって誰が言うことができるだろう。むしろ動物は死んで終わることはできるけれども、人間は上か下か、どちらか。これを私たちは行かなければなりません。22節に、人間にとって最も幸福なのは自分の技によって楽しみを得ることだと私は悟った。それが人間にふさわしい分である。考えてもわからない。命の息を持って生きるのが人間だということがわからないと、私の生き方はどうなるかというと、この22節になります。 それは今を楽しむってことです。生きている間いい思いをするっていうことが私たちにとっての生きがいなんです。自分の技によって楽しみを得ることだと私は悟ったって。本当に神様知らない時に私たちはそれをやってましたよね。なんとか自分で自分の人生を楽しんで良くしていこうと頑張っておりました。快楽主義を求めたり、死んで終わり、すべてを失う、だから今をむしろ楽しもうじゃないかと言ったり、多くの収入を求め、あるいは結婚、子供、ギャンブル、快楽、いろんなものを求めてきました。そして死後どうなるかを誰が見せてくれようと最後に書いてます。死後どうなるか誰が見せてくれよう。そうです、私たちにどうなるかを示してくれるのは誰でしょう。それこそイエス・キリストご自身ですね。イエス様ご自身です。彼だけが人間の存在っていうものを何であるかということを知っております。なぜならば永遠の昔からおられて、私たちを作り、私たちを完成しようとしていつも働いてくださっているのはイエス様ご自身だったからです。彼は天国もこの世界もこの世も黄泉も経験しております。彼自らが黄泉に下った経験を持ってますね。彼は地から出たものではなくて天から来て、そしてこの地で生きて、そしてまた一旦黄泉に下って、そこからまた天に昇ったお方ですから、彼こそ全てをしております。ヨハネの3章の31節、ヨハネ3章の31節から。上から来られた方は全てのものの上におられる。地から出るものは地に属し、地に属するものとして語り、天から来られる方は全てのものの上におられる。この方は見たこと聞いたことを証しされるが、誰もその証しを受け入れない。その証しを受け入れる者は神が真実であることを確認したことになる。イエス様は私たちに生きるっていうこと、人間とは何か、いろんなこと説明してくれましたね。旧約聖書長い歴史を持って私語りました。新約聖書になってから2000年間持って私たちに語り続けてくださっております。34節に、神がお使いになった方は神の言葉を話される。神が霊を限りなくお与えになるからである。御父は御子を愛してその手に全てを委ねられた。御子を信じる者は永遠の命を得ているが、御子に従わない者は命に預かることがないばかりか、神の怒りがその上にとどまる。ここにて私たちの生き様どうあるべきかってことが分かりました。ポイントはイエス・キリストです。イエス様とのつながりと交わりです。三つの時計。時計っていうのはある面では基準と言ってもいいですね。第一回目は自分、世間、永遠っていうこの三つの基準についてお話をしてきました。第二回目はヘレニズム、東洋、聖書ってですね、人生論。それの三つに分けてお話をしてきました。今回は第三回目は天、地、黄泉。この三つの観点から人間を見てきました。ここにおいて全て共通しているのはイエス・キリストご自身です。イエス・キリストご自身と私たちがどのように向き合うかっていうことに全てがかかってきます。たとえ若死にしたとしても、幼くて死んだとしても、イエス・キリストと向き合ったならば、その人の人生は完成されていく。たとえ長く何十年生きたとしても、イエス・キリストと向き合わなければ、その人の行くところはどこだろうか。私たちはいつもこの3つの観点、キーポイントはイエス・キリストで、そこから見ていきましょう。アーメン。お祈りします。天の神様、今日もまたあなたが私たちに聖書を通して、3つの時計、基準、生き様、考え方、これらのことを教えてくださいましたことを、心から感謝いたします。私たちは欲得で生きてきたものです。自分の快楽を求め、自分の安楽を求める、そのために生きているようなものでありますけれども、 今様々な行き詰まり、苦しみ、病、いろんなことを通しまして、誠の神様が誰であり、どこから私は作られ、今何をして、これから行くべきとかどこなのか、これらのことを本当に明確に明確にあなたは教えてくださっておりますことを感謝いたします。いよいよ聖書の御言葉を通してイエス・キリストご自身を深く知って、神様の子供として私たちの人生が充実した日々の生活となるかいきますように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。